令和元年7月、人と町をつなぐ声の広報紀の川第165号です。発行は紀の川市市長公室秘書広報課。テープ制作は岸川朗読グループ樫の木です。この CD はデイジーや一般 CD プレイヤーで聞くことができ、また、目次ごとに送って聞くことができます。今月の目次です。表紙の説明。特集、私をキャンプに連れてって。健康。医療、福祉、介護。暮らしに役立つ情報ワイド。暮らしの情報。困った時の相談。私の町の文化財。図書館情報。伝えたいこの思い。町の話題トピックス。裏表紙。目次終わりです。皆さん、こんにちは。まずは表紙の説明をさせていただきます。今月の表紙には、特集としての私をキャンプに連れてって、そして暮らしに役立つ情報ワイドの中に、大雨に備えて、粉河祭りの交通規制と子どもだんじり参加者募集を大きく掲げております。表紙の写真より、爽やかな空気、おいしい料理、揺らめく炎、満天の星、大自然の中でキャンプを楽しもうと呼びかけています。皆様、どうぞごゆっくり7月号をお聞きください。特集、私をキャンプに連れてって。紀の川市には、細野渓流キャンプ場と、ハイランドパーク粉河の2つのキャンプ場があり、それぞれ異なったアウトドア体験が楽しめます。テントの下で親子、友人同士が持ち込んだ食材でバーベキューをする、フライパンでの料理、ピザ窯で焼く大きなピザ、火力の強いロケットストーブの製作、ザリガニ釣り、魚すくいなど、キャンプする光景が写真に紹介されています。標高219メートルの細野渓流キャンプ場は、清流真国川を囲む大自然を満喫できます。そして年中遊べるネイチャーランドです。紀の川市役所から南に車でおよそ40分、桃山町海戸地区にある細野渓流キャンプ場は、清流真国川が流れる自然豊かなキャンプ場です。利用客からは、川の水がきれいで流れも穏やかなので遊びやすいと好評を得ています。水深も浅く、小さな子供から大人まで、川遊びや釣りを楽しむことができます。細野渓流キャンプ場は、炊事棟や温水シャワー、水洗トイレが完備されているため、手軽にアウトドアを楽しむことができるのが特徴です。また、バンガローもあり、宿泊キャンプはもちろん、河原にタープを持ち込んで日帰りバーベキューをするなど、楽しみ方は様々です。このキャンプ場で子どもたちから絶大な人気を誇るのは、ビオトープでのザリガニ釣り。無料でレンタルできる竹竿で、誰でも簡単にザリガニ釣りを楽しむことができます。子供たちは、初めてザリガニを捕まえた、持って帰って育てたいと大喜び。管理組合長の奥ガイトさんは、人が少なくなっているこの地域で明るい子供たちの笑顔を見ると心が安らぎますと目を細めます。大阪府和泉市からこのキャンプ場に20回以上も訪れているという西川さんは、アクセスも良く、何よりスタッフの人たちが優しいのが最大の魅力ですね、と話します。温かいスタッフたちに囲まれながら、 心温まるキャンプを楽しんでみてはいかがでしょうか。詳しいお問い合わせは、細野渓流キャンプ場、電話0736-67-0070にお問い合わせください。標高710メートルのハイランドパークコカは、何もない、そんな究極の安らぎを楽しんでみませんか。紀の川市役所から北に車でおよそ30分、大阪府との県境付近の泉葛城山に位置するハイランドパークコカは、見渡す限りを山に囲まれた雄大な景色が最大の魅力です。ターゲットバードゴルフ場の跡地を利用したキャンプ場には4つの区画があり、大人1人1泊410円で利用できるほか、バーベキュー広場もあります。トイレと水道以外は何もないのが特徴なんです。と話すのは施設の管理人の寺田さん。山々に囲まれ、車の走る音もなく、都会の喧騒を忘れ、究極の開放感を味わうことができます。山を丸ごと貸し切りしたような贅沢な気分が味わえる。と話す利用客も、落ち着いた穏やかな空間で、自分の時間をゆっくりと楽しむことができるため、ソロキャンプを楽しむ人も多いそうです。また、キャンプ場近くの展望台からは、和歌山県朝日夕日百選に選ばれている夕日が鑑賞できます。大自然の中で、日常生活からかけ離れた、究極の非日常をじっくりと体験してみてはいかがでしょうか。それぞれ特色の異なる2つのキャンプ場がある自然豊かな紀の川市。そんな紀の川市でこの夏、とびっきりのアウトドア体験をしてみませんか。ハイランドパークコカワの管理人は寺田智和さんで、電話は0736-73-7948です。以上、私をキャンプに連れてってでした。
暮らしに役立つ情報ワイド。大雨災害に備えて、警戒レベルで避難のタイミングを伝えます。3月に避難勧告等に関するガイドラインが改定され、市民の皆さんに防災情報をよりわかりやすく伝えられるよう、今までの情報に加えて5段階の警戒レベルをお知らせします。警戒レベル1、2では、市から避難情報は発令されませんが、気象庁から発表する情報に注意し、避難に備えるよう心がけてください。警戒レベル1、災害への心構えを高めましょう。早期注意情報、気象庁から発表。警戒レベル2、避難に備えた避難行動の確認をしましょう。注意報、気象庁から発表。避難情報などを発令した場合は、防災行政無線やエリアメール、ホームページなどでお知らせします。警戒レベル3以上のアナウンスがあれば、速やかに避難を開始してください。警戒レベル3。避難に時間を要する人や、その支援者は避難を開始しましょう。避難準備、高齢者等避難開始。警戒レベル4。速やかに避難先へ避難しましょう。避難指示、緊急、避難勧告。警戒レベル5。すでに災害が発生している状況です。命を守るための最善の行動をとりましょう。災害発生情報。緊急度は数字が高くなるほど高くなりますので心がけてください。次に、集中豪雨や台風などの大雨による災害に備えてください。近年、集中豪雨が増加しており、市内でも床上・床下浸水などの被害が発生しています。万が一の場合に、すぐ避難できるように、各家庭で備えてください。また、排水路などに泥や落ち葉、ゴミが詰まると、住宅地や農地、道路などが冠水する原因になります。 日頃から排水路周辺の清掃をお願いします。自主避難所を開設。大雨や台風の接近により、市内に気象警報が発表された場合、次の施設を自主避難所として開設します。避難する場合は事前に危機管理消防課や各支所、出張所に連絡し、早めに避難してください。毛布は市で準備しますが、食べ物やその他必要なものは各自で準備してください。自主避難所へは各自で避難し、移動困難な人には、地域、自主防災組織などの協力をお願いします。それでは各地区の避難所、そして所在地、連絡先をご紹介します。内田地区、内田保健福祉センター、所在地は西大井338番地、連絡先は健康推進課 77-2511 です。小川地区、小川ふるさとセンター、小川580番地、小川支所、電話 73-3311、友淵出張所、中友淵1041、友淵出張所、電話 79-0001、長地区、長保健福祉センター、名手市場 144-1、長支所、電話 75-3111、桃山地区、桃山ふれあいコミュニティセンター、桃山町市場2、桃山支所、電話 66-1100、岸川地区、中岸コミュニティセンター、岸川町上野山28。なお、市内の危険な箇所や避難所、非常持ち出し員などを掲載したハザードマップは、市ホームページから確認してください。お問い合わせは、危機管理消防課 77-2511 です。小川祭り。小川祭り交通規制と子どもだんじり参加者募集。小川祭りは紀州三大祭りの一つとして知られ、お囃子に合わせてだんじりが運行される活気あふれる祭りです。宵祭りは7月27日土曜日、本祭りは7月28日日曜日に開催します。小川祭り開催に伴う交通規制は7月26日金曜から28日日曜日です。常設駐車場、臨時駐車場、車両通行止め等の規制、駐車禁止区域などの地図が掲載されていますが、略させていただきます。また、地域巡回バスの迂回運行表も略させていただきます。次は、子供だんじり参加者募集です。小川祭り本祭りイベントの一つとして、子供たちのだんじり体験を実施します。一緒にだんじりを引いてみませんか ?7 月28日日曜日、午後2時30分から3時30分の予定で、場所は小川とんまか通り、小川駅前から小川寺大門前です。募集人数は先着50人。対象は年長5歳児から6年生で、小学2年生以下は保護者の同伴が必要です。申し込み方法は、参加申し込み用紙、市のホームページでダウンロードし、必要事項を記入し、7月17日水曜までに郵送または持参してください。申し込みお問い合わせは、小川祭り保存会。平日は午前9時から午後5時まで。郵便番号 649-6492、紀の川市西大井338番地、紀の川市役所観光振興課内です。詳しいお問い合わせは観光振興課 77-2511 です。
暮らしの情報です。生活について。浄化槽は適正に管理しましょう。浄化槽は、飼料や生活雑排水をきれいにして、水環境の保全に大きな役割を果たしています。しかし、維持管理をしないと機能が低下し、水質汚濁の原因となってしまいます。大切な水環境を守るため、浄化槽は保守点検、清掃、法定検査を行い、 正しく管理しましょう。維持管理での法定検査は、保守点検、おおむね4ヶ月に1回以上、清掃は1年に1回以上、法定検査の水質検査は1、設置後3ヶ月から5ヶ月の間に1回の第7条検査、2、1年に1回の第11条検査、なお、浄化槽の種類や処理方式によって回数が異なります。問い合わせ、生活環境課、電話 77-2511、ポイ捨てはやめましょう。ついなんとなく、大したことないから、ゴミ箱が近くにないからなどの理由で、タバコの吸い殻、空き缶、紙くずを投げ捨てていませんか。ポイ捨てのゴミは、町の景観を損ね、周辺住民の迷惑になります。また、火のついたタバコはそのまま捨てることにより、火災の原因にもなります。きちんとゴミ箱や灰皿に捨てるようにしましょう。問い合わせ、生活環境課、電話 77-2511。次に案内について、親元で就農している人を支援。認定農業者などの子や孫にあたる農業後継者が新たに就農し、一定の要件を満たした場合、予算の範囲内で助成金を交付します。詳しくは問い合わせください。対象は50歳未満で、就農開始から3年以内、6ヶ月以上農業に従事している人。要件、親元就農計画を作成して市の認定を受けること、所得制限など。助成額は月額5万円、上限は2年間。問い合わせ、農林振興課、電話 77-2511。次に、ペットボトルのゴミの出し方。ペットボトルはリサイクル資源として活用されます。効率的にリサイクルできるよう、分別に協力ください。ゴミの出し方。キャップとラベルを取り外す。なお、キャップ、ラベルは、それぞれのリサイクルマークに従って分別。中を水洗いする、横方向に潰す、資源袋の台または小に入れる。なお、ペットボトルの中に異物を入れたり、プラスチック容器など他のゴミと混同したりしないでください。プラスチック容器、包装類、白色トレーとは分別し、袋を分けてください。収集日は毎月1回です。ゴミ収集カレンダーで確認ください。収集日以外でも拠点回収ボックスに出すことが可能です。詳しくは問い合わせ、生活環境課、電話 77-2511 です。次に結婚新生活を応援。若い新婚世帯の結婚新生活を応援するため、予算の範囲内で結婚に伴う新生活の経費を支援します。対象は4月1日から令和2年3月31日の間に結婚した夫婦。夫婦ともに紀の川市に住民登録し、市内在住、婚姻の届時に夫婦ともに34歳以下、夫婦ともに紀の川市税の滞納がないなど、対象経費、住居費や引っ越し費用など、1月1日以降に要した費用。補助金額は1世帯あたり上限12万円。なお、婚姻日の前後6ヶ月以内に転入した人で、経費が上限額を超えている場合は、補助金が加算されます。申請期間は7月1日月曜日から令和2年3月31日火曜日まで。なお、所得制限やその他要件があります。問い合わせ、地域創生課、電話 77-2511。農地は適正に管理してください。農地を耕作しないでいると雑草が繁茂し、花粉が飛び散ったり、病害虫の発生源になったりします。また、荒れた農地は不法投棄の誘発につながり、有害獣が住み着くなどして、周りの農地や住環境に悪影響を及ぼすことになりますので、耕起や草刈りをするなど、適正な管理をしてください。農業委員会では、農地の耕作状況を確認するために、 8月から10月頃にかけて農地パトロールを行います。その際、農地に農業委員などが立ち入ることがありますので、協力ください。問い合わせ、農業委員会事務局、電話 77-2511。経済センサス基礎調査。8月から令和2年3月末までの期間に、経済センサス基礎調査を実施します。この調査は、全国すべての事業所と企業が対象で、すべての産業分野における事業所の活動状態などの基礎的構造を明らかにするとともに、各種統計調査の基礎となる情報の整備を目的としています。8月から調査員が調査を行いますので、協力ください。問い合わせ、総務課、電話 77-2511 です。人権を守る取り組みを実施。市では、インターネット上で特定の人物や地域についての差別的な表現の書き込みや、誹謗中傷などの人権侵害に関する悪質な書き込みを発見した場合、プロバイダーに削除を要請するインターネット、モニタリング事業を開始しました。引き続き、すべての人の人権が尊重される豊かな街を実現できるよう取り組んでいきます。問い合わせ、人権施策推進課、電話 77-2511。税金について、延滞金も滞納処分の対象です。市税は納期限を過ぎると、本税に対して年率 8.9%、つまり納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までは 2.6% の延滞金がかかります。延滞金も滞納処分の対象になりますので、納期内の納付を心がけてください。問い合わせ、収納対策課、電話 77-2511。固定資産税の各種届出について、家屋の滅失、住宅、店舗、倉庫など、建物を取り壊したときは税務課に家屋滅失届を提出してください。登記済みの建物は法務局岩出出張所、電話 62-2318 で滅失登記を行ってください。未登記家屋の所有者変更について、売買や相続などで登記のない建物の所有者に変更のあった場合は、届出がないと納税義務者の変更ができませんので、未登記家屋にかかる納税義務者変更届を提出してください。固定資産税の代表相続人について、固定資産税の所有者、つまり納税義務者が亡くなったときは、通常、法務局で所有権移転登記の手続きをします。何らかの事情で固定資産税の付加期日である1月1日までに相続登記をしていない場合は、代表相続人指定変更届を提出してください。なお、この書類は相続登記や相続税とは関係ありません。土地現況調査について、固定資産税での土地の課税状況について疑問に思うことがあれば、現況調査申請書を提出してください。なお、添付書類などが必要な場合がありますので、事前に問い合わせください。問い合わせ、税務課、電話 77-2511。個人住民税の特別徴収を徹底。前年度から原則すべての事業者を特別徴収義務者に指定し、個人住民税の特別徴収を徹底しています。個人住民税の特別徴収とは、事業者である給与支払い者が所得税の源泉徴収と同様に、住民税の納税義務者である給与所得者に代わって、毎月従業員である給与所得者に支払う給与から、住民税での市町村民税プラス県民税を徴収費として転引し、納税する制度です。特別徴収は税額の計算を市町村が行います。また、従業員にとっては年4回納める普通徴収に比べ、特別徴収は12回に分けて給与から差し引くため、月々の負担軽減や、納め忘れの防止にもなります。 問い合わせ税務課電話 77-2511。 税のお知らせです。夜間の納税相談窓口、木曜の夜間午後8時まで、祝日を除くに納付納税相談窓口の収納対策課、税務課、国保年金課を開設しています。なお夜間は本庁舎北側通用口を利用ください。納付期限のお知らせは7月31日水曜日です。市県民税府庁随4期、問い合わせ収納対策課、税務課、固定資産税2期、問い合わせ収納対策課、税務課、国民健康保険税2期随4期、問い合わせ国保年金課、後期高齢者医療保険料1期随4期、問い合わせ国保年金課、介護保険料2期、問い合わせ高齢介護課、電話 77-2511。 納め忘れはありませんか？市県民税府庁1期随3期、国民健康保険税1期随3期、後期高齢者医療保険料随3期、介護保険料1期の納期限は7月1日月曜日です。まだ納めてない人は、最寄りの金融機関か市役所窓口へお急ぎください。次に表彰です。おめでとうございます。継承略して純不動です。叙勲、瑞宝賞受賞、警察功労、山本勤、瑞宝総功賞、消防功労、辻通、瑞宝担功賞、消防功労、穴田稔。近畿管区行政評価局地域総括評価官感謝状、行政相談委員表彰、藤戸俊成。おめでとうございます。
夏休みスイミング教室が開催されます。詳しいお問い合わせ申し込みは桃山会館 66-2288 です。次は学童保育西岸子どもクラブ支援員募集。週2日から4日間勤務できる支援員を募集しています。なおこれは紀の川市の職員、臨時職員の募集ではありません。申し込み問い合わせは学童保育西岸子どもクラブ、電話 65-2215 または子ども課、電話 77-2511 へお願いします。7月の天文台観望会、7月20日土曜日午後8時から9時まで、場所は西岸コミュニティセンター、テーマは夏の空を見ようです。詳しい申し込みお問い合わせは西岸コミュニティセンター電話 65-2211 です。次は親子で始めるチャレンジクッキング。親子で基礎的な調理法を学び、家庭で食に親しむためのきっかけ作りとなる料理教室です。詳しくはお問い合わせください。農林振興課 77-2511 です。次は、田辺市天然記念物の引き岩群を訪ねるです。申し込みお問い合わせは、紀の川市ウォーキング協会事務局高岡、電話 080-5317-6278 です。次は公民館へイコラフェア、食品サンプルを作ろう。本物そっくりなかき氷を作ろうです。申し込みお問い合わせは、岸川障害学習センター、電話 64-2273 です。次は高校生対象の地元企業見学バスツアー参加者募集です。市内の有料企業を訪問見学し、地元企業を知るためのバスツアーを開催します。申し込みお問い合わせは商工労働課、電話 77-2511 です。市職員、一般行政職の採用試験を実施します。試験区分、事務職 A 5人程度、事務職 B、文化スポーツ枠、保健師若干名、保育士若干名、身体障害者を対象にした事務職若干名。 その他申し込み受付期間や試験申し込み用紙の交付、試験日、試験場所、試験内容について詳しいお問い合わせは人事課 77-2511 へお願いします。長消防組合消防職員を募集。採用予定人数、消防職員2名、救急救命士1名。申し込み、受付、その他についての詳しいお問い合わせは、長消防組合消防本部総務課、電話 61-1792 です。次は、日曜消防講座。まず、子ども防災白紙応急手当講座。応急手当の知識や技術を学びます。8月4日午前9時から11時で、小学4年生以上対象です。次は、普通救命講座、救命に必要な技術などをマスターします。9月1日、10月6日、午前9時から正午で対象は中学生以上です。次は、お好み講座、受講者の要望に応じて各種の防災体験学習を行います。毎月第1日曜日の午後です。開催場所、お問い合わせについては、長消防組合防災センター電話 61-7259 です。
催しです。目から鱗の人権学習講座が5回あります。詳しいことのお問い合わせ、申し込みは障害学習課電話 77-2511 へ。第33回古川子ども祭りが7月20日土曜日古川ふるさとセンターで開かれます。詳しいことのお問い合わせは古川ふるさとセンター電話 73-3312 へ。旧名手本陣芋瀬家住宅保存修理解説会があります。重要文化財の芋瀬家住宅母屋で今しか見られない耐震補強工事の様子を解説付きで見学しませんか？ 7月15日月曜日午前10時30分から11時30分。旧名手宿本陣。問い合わせ、障害学習課、電話 77-2511。次は文化財講演会について。文化財が危ない。盗難から仏像を守る。県内では仏像の盗難事件が多発し、市の指定文化財も被害に遭っています。盗難被害の現状と対策などを聞きませんか？ 8月3日土曜日午後1時から3時30分、内田障害学習センターです。定員は60人、申し込みは7月26日金曜までに電話でお申し込みください。お問い合わせ申し込みは障害学習課、電話 77-2511 へ。紀の川市民祭りの協賛金に協力をお願いします。問い合わせは紀の川市民祭り実行委員会事務局、観光振興課内、電話 77-2511 へどうぞ。中岸小見線の盆踊り大会です。8月3日土曜日午後6時30分から9時。問い合わせ中岸コミュニティセンター電話 65-1155。西岸小見線夏祭り盆踊り大会。7月27日土曜日午後4時30分から9時。問い合わせ西岸コミュニティセンター電話 65-2211。紀の川市人権映画会万引き家族が開催されます。7月20日土曜日、会場午後0時30分、上演午後1時30分、本町南別館4階ホール田園、定員は400人先着です。問い合わせは、人権施策推進課、電話 77-2511 へ。音楽の旅、ピアノコンサート、 名曲の花束を届けて。10月13日日曜日午後1時30分会場2時開演。岸川障害学習センター輝きホール。出演者はピアニストの中川千穂さん。入場料は全席自由席、一般2000円。高校生以下は1500円。チケット販売7月13日土曜日午前10時から。詳しいことのお問い合わせは、岸川障害学習センター、電話64-2273へ。困った時の相談です。弁護士相談。紀の川市弁護士相談。電話 77-2511 市民課。8月7日水曜日午後1時30分から、市役所本庁1階相談室4。電話予約が必要、先着7人まで。予約受付開始は7月24日水曜日午前9時からです。行政相談。紀の川市行政相談。電話 77-2511 市民課。総務大臣から委嘱された行政相談委員が国の行政伝播についての相談に応じます。7月10日水曜日午後1時から3時。市役所本庁1階相談室4。消費生活について、消費生活相談員による消費者問題の相談。電話 79-3919、本庁南別館2階相談室、問い合わせ商工労働課。7月8日月曜日、16日火曜日、22日月曜日の午後1時から4時。電話 62-2141。岩出市役所2階。毎週木曜日の午後1時から4時。紀の川暮らしのネットワーク架空請求やクーリングオフ契約の解消の相談に応じます。電話 79-3919 本庁南別館2階相談室暮らしの窓口。問い合わせ商工労働課。第1、第3水曜の午後1時から3時です。人権相談について、紀の川市人権相談、電話 77-2511、人権施策推進課、法務大臣から委嘱された人権擁護委員が人権伝播についての相談に応じます。相談はどの会場でも受けられます。7月10日水曜日午後1時から3時、古和田会館2階学習室。8月17日土曜日午後1時から3時、古川ふるさとセンター2階、古川支所会議室。9月11日水曜日午後1時から3時、長野総合センター2階会議室。高齢者、紀の川市地域包括支援センター愛の手。電話 77-0350、平日の午前8時45分から午後5時30分。地域包括支援センターは、高齢者の健康の維持、向上や安心できる生活のための支援をします。心、体、障害者の相談。電話 073-445-7314、県子ども女性障害者相談センター。身体や知的障害のある人に関する相談に応じます。身体、知的、精神障害に関する相談。電話 78-2808、麦の里紀の川生活支援センター。平日の午前9時から午後5時。難病に関する相談。電話 75-4413。難病連家族会紀北。平日の午前10時から午後4時まで。不在時は着信履歴にて対応。心の健康相談。電話 61-0021 岩出保健所。精神科医と精神保健福祉相談員などが相談に応じます。女性です。女性相談。電話 073-435-5246 県男女共同参画センター。面接相談は火曜から土曜日午前9時から午後5時30分。予約が必要。 電話相談は午後8時30分まで。女性に対する暴力の相談。電話073-445-0793。県子ども女性障害者相談センター。電話相談は毎日午前9時から午後9時30分。面接相談は平日の午前9時から午後5時45分。電話予約が必要です。
私の町の文化財。第142号。教習学者の門人たち、その1。明治13年に慶応義塾で福沢諭吉の教えを受けて帰郷した本田和一郎は、池田村、現在の紀の川市北大井に教習学者を開校しました。その塾生の代表的な人物として、三谷幸吉郎、神学者、牧師、堂本鷹之進、貿易商、果樹園芸業、里村達之助、実業家、根頃元幸、弁護士、本田熊太郎、外交官、橋本清三郎、田中村村長、山田万三郎、県会議員などを挙げることができます。堂本鷹之進は明治17年に渡米しました。日本にいた兄は大阪船場で、鷹之進は米国でそれぞれ堂本商会を作り、柑橘や資材などを手広く輸出入するようになりました。鷹之進はカリフォルニアで柑橘などの農場も経営し、その成功は後に長地方から多くの北米移民が出る契機の一つとなりました。根頃元幸は、渡米後、明治36年にカリフォルニア大学で法学士となり、ハワイに渡り、劣悪な日本人高地労働者の待遇改善のため、ストライキを指導しました。投獄もされましたが、ハワイの日本人社会に大きな影響を与えました。本田熊太郎は、上京後、明治27年に外交官試験に合格。明治38年のポーツマス条約では、小村寿太郎に随行し、その後、国際情勢の困難な時期に、スイス公使、ドイツや中国大使などを歴任しました。堂本鷹之進、根頃元幸、本田熊太郎の3人は、明治から昭和初期にかけ、それぞれ現在では想像もできないほどの苦難を経ています。しかし、3人を含め、教習学者は多方面で活躍し人を多く世に出しました。写真には、米国の堂本商会、そして大阪船場の堂本商会。明治38年にポーツマス会議に出席した高平駐米大使、小村寿太郎、ルーズベルト、ローゼン、ウィッテの方々です。教習学者と門人たちのパネル展を開催しています。時は7月18日木曜日から31日水曜日です。午前9時から午後5時まで。なお月曜日は休館です。ところは河北図書館前のロビーです。お問い合わせは紀の川市文化財保護審議会。電話 77-2511 生涯学習課内です。私の町の文化財でした。図書館情報です。今月の本棚。今月のテーマは、身近にあるゾクッと怖いお話です。5冊をご紹介いたします。 知れば恐ろしい日本人の言葉。意味がわかると怖い話。鏡の中。どこの家にも怖いものはいる。怖い絵。次に新刊情報です。新しく入った本。おしり探偵、華麗なる事件。999匹の兄弟の星を探しに。愛と別れ。残念な食べ物辞典。私は何も悪くない。それから、斉藤忍先生と一緒に絵本ライブ&絵本作りを楽しもう。8月31日土曜日、午後1時から3時。内田障害学習センター。申し込み問い合わせは河北図書館 78-2010。読み聞かせの予定もあります。以上、図書館情報でした。
町の話題トピックス。令和元年度日本遺産に認定。5月20日、文化庁が新たに認定した日本遺産に、粉川寺を含む1300年続く日本の終活の旅、西国33箇所観音巡礼が選ばれました。西国33箇所は、二府五県にまたがる連行程約 930km に及ぶ国内最古の巡礼道。観音巡礼は日本人本来の豊かな心で生きるきっかけとなる究極の終活であると評価されました。認定を受け、粉川寺の五木館長は、これをきっかけに巡礼に訪れる人が増えてくれると嬉しいですね、と喜びを語ってくれました。育てた野菜を兄弟に、5月23日、池田食育プロジェクトの一環で、池田小学校の学校近くの休校地で、スイカやキュウリなどの野菜の植え付けと玉ねぎの収穫を体験しました。児童たちは南中地域資源環境推進会のメンバーに教えてもらいながら、大きく育ってね、と祈りを込めつつ、一本ずつ丁寧に植え付けました。野菜は夏に収穫し、国語や理科などの教材としても活用するそうです。今年で13年目を迎えるこの素敵な取り組みが、これからも続いていくといいですね。みんなで守ろう交通ルール。6月18日、鳴木保育所で岩出警察署による交通安全教室が開催され、2歳から年長の124人が参加しました。園児たちは信号機の見方などの交通ルールをしっかり学び、横断歩道の渡り方を体験。最近、痛ましい交通事故が多く発生していることもあり、園児たちは警察官の話を真剣に聞き入りました。宗谷署長は、子どもたちが交通ルールを守るのはもちろんですが、私たち大人も再確認し守っていかなくては、と話してくれました。マーマレードの祭典で金賞受賞。ダルメイン世界マーマレードアワード&フェスティバル日本大会で、紀州花宝園加工部の八作マーマレードがプロ部門の金賞を受賞しました。このマーマレードは、規格外で廃棄されている八作を活用しようと8年前から商品化。安心して食べてもらえるよう、減農薬や有機肥料にこだわり、皮むきなどの工程もすべて手作業で行っています。西川恵子さんは、果樹王国和歌山からもっと受賞が増えるといいですね、と笑顔で話してくれました。5月12日から19日にかけて、愛媛県八幡浜市で 開催された大会には国内外から1614本のマーマレードが応募、和歌山県で唯一の金賞受賞となりました。以上、町の話題トピックスでした。
伝えたいこの思い、少年メッセージ2019。6月2日、市役所南別館ホール、田園で開催された紀の川市少年メッセージ2019。1321人の応募の中から選ばれた市内の中学生9人が、日常生活を通して得た考えや思い、将来の夢などを堂々と主張しました。最優秀賞を受賞した長中学校3年、北田春さんのメッセージを要約して紹介します。最優秀賞、嫌われる勇気、長中学3年、北田春さん。不安でしかない、私にできるのかと、部長を任されたとき、素直にそう思いました。中学1年生、春、セーラー服に着せられている感じが抜けず、幼い頃からずっとピアノを習っていた私にとって、音楽部に入部することは何の迷いもない決断でした。頼れる先輩たちの背中についていき、言われたように言われたことだけをする。このことは人に合わせていればそれでいいという人任せな考えと、冷めた感情を私の頭にこびりつかせて離しませんでした。このまま私の音楽部生活を終わっていくんだな、そう思った矢先のことでした。私は部長を任されることになったのです。ここで私は今まで自分の意思を持たずにいた代償は大きかったと痛感したのです。そんな時、ふと一冊の本が目に留まりました。それは、嫌われる勇気という本でした。そこには、自由とは他者から嫌われることである、と書かれていました。この一文で私の視界は一気に広がったのです。人から嫌われることを恐れず前に進む、嫌われる勇気、それこそが私に必要だったのです。私は嫌われることを恐れ、自分で考え、自分の意見を持ち、前に進もうと決心しました。以前よりも確実に、自分の意思をしっかり持ち、伝えられるようになることで、頼りない私の背中もついてきてくれる部員が増えました。自分の意思を強く持ち、相手を認めることができれば、互いの意思を尊重できると私は信じています。中学3年生、春、セーラー服も体になじみ、自転車に乗っても地面に足の裏がしっかりつくようになった私。この先もたくさんの人と関わり、たくさんのことに触れて自分自身を成長させ、そして悔いのないよう全力で走り続けます。あの頃は不安でしかありませんでした。だけど今はもう希望でしかない、胸を張ってそう言えます。次に優秀賞です。長中学3年、井上光さん、勇気を出すこと、勇気に応えること。岸川中学2年、小山七海さん、100分の1の奇跡。荒川中学2年、片山翔英さん、あ。長中学1年、鈴木理央さん、スポーツが教えてくれること。岸川中学2年、竹田若菜さん、もやもや。小川中学1年、前田あじささん、今の言葉大丈夫？内田中学3年、奥みなみさん、記憶のバトンタッチ。友淵中学3年、谷野あゆかさん、どれだけ小さな正解でも。少年メッセージ2019でした。 暮らしのカレンダー7月の内容が記載されています。2019ホタルサミット in 北九州。5月25日、福岡県北九州市で2019ホタルサミット in 北九州が開催されました。サミットでは、6市町村の代表者がホタルの保護に関する活動報告や、今後の保護活動の展望をパネルディスカッション形式で発表しました。2017年からは各市町の防災担当者も集まり、防災面での相互連携も図っています。次回のサミットは2020年に山口県下関市で開催を予定しています。問い合わせ、観光振興課電話77-2511。人の動きです。令和元年5月現在、人口62,201人、うち男29,608人、女32,593人、世帯数26,464世帯。以上、声の広報木の川165号でした。では、また来月号までさようなら。今月の読みは森沢、北山、梅山、米田、美希でした。